塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。以前クライムインフォ代表の田草舞子さんにですね、受刑者たちを取り囲む刑務所の中の環境、医療についてお話を伺ったことがあるんですけども、今日はですね、刑務所の中で LGBT の人たちの人権はどう守られているのか、これをですね、やはり田草舞子さんにお話を伺いたいと思います。早速お聞きください。それではですね、ここからはいつものように、お客様をお招きしております。本日もですね、クライムインフォ代表の田草舞子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、いつものようにクライムインフォってどんな団体なのかな、組織なのかなっていうのをちょっと知らない方にですね、ご説明いただくところから始めたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
はい、クライムインフォっていうのは2019年の6月に NPO 法人になった新しい団体なんですけれども、活動はその少し前から始めておりまして、刑事司法制度に関する正確で信頼できる情報を市民の皆さんに提供すると。で、それによって市民の皆さんがそれぞれ主体的に、まあ、刑事司法の問題、まあ、様々な問題ありますので、そういうことに取り組んでいけるように、まあ、こちらから材料を提供すると、そういうことを目的にした団体でして、ホームページを持っておりますので、そこにさまざまな統計資料ですとか、と役に立ちそうな文献ですとか、あと映像資料ですね、手軽に見ていただけるような、あとはちょっと一般の方には珍しい刑務所とか拘置所の写真、これは許可書を取って、法務省の許可を取って撮った写真なども掲載しております。そんなことをやっております。
はいはい、URL ですね、クライムインフォをくっつけて検索していただければ大丈夫ですね。
はい、最近すぐ出てくるように上の方に出てくるようになっていると。
わかりました。はい、この番組のポッドキャストのページからもですね、リンクを貼ってありますので、ぜひ、チェックしてみてください。
お願いします。
はい、ところでですね、まあ、早速始めたいと思うんですけど、はい、最近桜が満開でですね、まあ、素人考えではなんで検察は動かないんだと、まあ、そんな話題で一般ピープルは持ちきりなんですけども、前はロッキードの時だって検察は動いたじゃないかと思っているんですけど、なんかこれは専門家の立場からするとですね、いやいや、これはこういうことだよっていうのは何かあるんでしょうか。
まあ、脚光を浴びるようになったのは比較的最近ですよね。ただ、もちろんずいぶん前から野党の方は、はい、調査をしたりとかしてたみたいですけども、やっぱり民事でも刑事でも事件、裁判に持ち込むような事件っていうのは、やはり証拠、
はい、
どんなに細かいものでもやっぱり積み重ねてい、くと、そして、一定の事実があったことを立証していくということが基本ですので、まあ要はね、廃棄したと言ってますけれども、うん、はい、ね、シュレッダーの予約問題とかいろいろ出てますけれども、とにかく証拠をつかまれないように、そして答弁はのらりくらりで現地を取られないようにすると、うん、まあ、今はそういう段階ですよね。はい、ただ、まあ、もちろんその捜査機関が本当にやる気になればですね、時間と人を投入して徹底的にやっていけば、はい、まあ、そこがね、またね、供述証拠とかわからんでくるんで、これ微妙な問題だと思うんですよ。物が取れないとなると、物がないとなると、人の供述、取り調べっていう問題になってくるから、またこの この番組的にはね、その取り調べ自白の強要とか、はい、そういうのとまたちょっとリンケージが出てくるような微妙な問題ではあるんですけども、でもね、今多分やる気ないですよ、ね、
あ、そうですか、今年冤罪犠牲者の会 の、 事務局長なんかになっちゃったもんですから、いろんなケースを、まあ、ちょっと少しずつ勉強してるんですけども、証拠がないのに殺人犯になってる人もいっぱいいるから、なんかバランス変だなって、なんかちょっと素人的にはね思っちゃうんですけどね。
その人が証拠の幅ですよね、いわゆるそういう人が現に亡くなられたとか、物が取られたというようなことであると、まあ、直接的な証拠はなくても間接的なものでもとにかく積み重ねて、はい、まあ、ただそれが足りないとどうしてもやっぱ供述だったので、まあ、それが足りなくなくても最初から供述頼みっていうのが日本の悪い傾向なんですけれども、はい、こういう政治絡みとかになると、はい、特にその供述に依存するようなところはありますよね。
そっか、なるほど。
ただまあ、あとは捜査機関もトップが変わるとね、多少変わったりするところもあるのかもしれないですけれども、今すぐもうちょっと経つと多分かなり上の方から変わってくるんでしょうか、
はい、なんかね、トップの人は首根っこを抑えられてるという話もありますんで
まあ上から数えて何番目かっていうのはちょっと別としてですね、はい、きちっとやってくれないと困りますよね、はいはい、公益の代表者なんですからね。そうですね、はい、
またここでちょっとガラッと話題が変わってしまうんですけども、はいはい、先月までですね、ローマ法王が数日間の、まあ、強行日程でしたけども、日本にいらっしゃってですね、
引っ掛けました強行日程って、
あ、全然気がつきませんでした。
いやいやいや、ごめんなさい。
でも年にしてはすごい日程ですよね。
そうですよね、ハードスケジュールでしたね。
いや、私も1日のうち 2,3 箇所行ったらもうヘトヘト疲れますけどね
確かに、
はい、まあ、それはいいとして、日本国内にいる間は死刑制度にも触れませんでしたが、一応袴田巌さんをミサに招待して、まあ、面会はされなかったということなんですけども、一応ミサには招待したということで、まあ、それが、まあ、大きなメッセージにはなったと思うんですけども、まあ、早速ローマへお帰りになる機内の中でもすぐ会見をしまして、はいはい、機内では死刑制度を何としてでも取り組んでいかなきゃいけないというメッセージを発せられたんですけども、やはり国内にいる間にそのことに触れなかったのは、やっぱりこれ内政干渉への遠慮があったんですかね。
そうでしょうね。一方で首相と会談した、はい、もちろんそれはオープン内容はなってないわけですけども、はい、触れたという情報もありますよね、はい、だから、まあ、そういう形で区別して、むしろ広く公衆にというよりは一番伝えるべき人に伝えるっていうふうに、まあ、配慮したんですかね。
なるほど。
まあ、でも日本はそれで盛り上がったから直接的にどうっていうことは確かにないですよね。
そうですよね。去年もずっとお話伺いましたけど、UPR からの、ね、勧告とかいろいろあっても、まあ、無視しているということで変えるつもりはなさそうですけどね、
むしろ、まあ、直接言われなかったとしてもですね、はい、その来日までの過程でかなり報道されましたよね、袴田さんの件と一緒にね。 それが私はむしろ驚きでしたよね。メディアもこうやって積極的に取り上げるんだなっていうのはね、はいはい、
そうですね、
まあ、ですので今後も、今まであんまりその教皇がどこそこでこんな話をしたって、一部のキリスト教系のメディアを除けばあんまり流れなかったんですけども、はい、もっと広く、まあ、一般の日本の市民にも伝わるように報道してほしいですよね。
そうですね、はい、
まあ、現場の、ね、特派員の人とか拾ってちゃんと記事にしても、まあ、こっちで取り上げてくれなかったりとか、そういうことがたくさんあるみたいなんで、はい、ね、くだらない芸能ネタとか、やるよりもやってほしいですね。
そうですよねなんかね、
困った時の芸能スキャンダルじゃなくてね、
なんかそういう
報道することたくさんありますからね。
そういう気がしますよね、なんか意図的にこれはね、なんかリークしてるんじゃないかみたいなね。
分かんないけどね、
ところでですね、先日も 実はちょっと青木恵子さんに対して、はいはい、あの東住吉市長事件の青木恵子さんに対してフランスのメディアが取材をされたんですけども、その時にですね、まあ、あちらはあの死刑制度がもうないので、どうして日本は死刑制度にこだわるのかということをすごく記者の方が不思議がられていたんですけども、相手が納得できるような答えは全く青木さんも私もできなかったんですけども、もしあのそのように取材されたら何て答えますか。
死刑制度にこだわっているというよりは、
はい、
私は、まあ、日本の死刑っていうのは日本型の刑事司法制度の特徴のいわば極みみたいなもんで、
はい、
まあ、そこが動かないと死刑制度は当然、まあ、縮小に向かったりなくなったりしないし、で現代的な課題としてはやっぱり例えば死刑は愚か、そもそも刑事手続きに巻き込まれるっていうこと自体普通の市民は思ってもいないわけじゃないですか、
はい、
自分とは全く無縁な、とんでもない、
はい、
まあ、いわば普通の人の水準から外れてしまった、あるいはドロップアウトした人が関わるものであって、
うん、
自分は絶対安全な場所にいると、
はい、
そういうところから発想するので、では関係ないわけ
ですよ、そうですね、
だから別に変えなくてもいいわけですよ。
そっか、なるほど。
冤罪に遭う人なんてほんの一握りですから。
そうですよね。いや冤罪今冤罪のなくさなきゃっていう人を仲間を増やそうと思っていろんな人に言うんですけども、いろんな人に話をしようとするんですけど、やっぱりこうガードが固いというかですね、それ以上入ってくんなみたいな、なんかね、どうせろくでもない話するんだろうお前はみたいな、
これはむしろ私はそこまですごいんだっていうね思いなんですけど、もう一般論としては冤罪それは絶対やっちゃいけないよねって思うけれども、うんうん、でもそれは例外的なことだし、
ああそうですね、はい、もうやっぱりなんかちょっとあったんでしょうみたいな、なんか
関係ないし、わざわざそれに向けて自分が間接的にでもなんかアクションを起こすとか、はい、関わるとかそういう問題じゃないと、
そうですね、
はい、いうことなんですよね、うん、だから死刑なんてもっと遠いですから、
はい、
全く関係ないわけですよ、
うん、
好き勝手にまあ報道を見て、まあ、こんなやつは死刑になって当然だよってね、うん、まあ、思う、まあ、そう思う、実際思うようなひどい事件っていうのがあるわけなんですけれども、
はい、
余計に別に触らなくても少なくとも目の今の日々の生活には関係ないし、うん、そんなことよりも自分の毎日の暮らしの方が大切だよねっていうことだと思うんですよ、うん、はい、だからね、かなり根深い、しかもその日本型 の刑事司法制度っていうのはかなりユニークな形でね、
はい、
何十年も発達してきてますので、これを話し始めるとあれですね、エンドレスに連続で続けられますね。
あ、まあね、死刑だけをテーマにしても番組1個できますからね。
いやいや、分かんないでしょ、分かんないね、分かんないんでね、
すごく根が深いっていうのが分かりました。そうか、まあでもね、なんとかしなきゃいけない、
ね、まあでもね、一言でっていうか、まあそういう意味で言うと死刑の問題っていうのは刑事司法システムの、うん、もちろんその一番のまあある意味枢要というか重要な部分、数は少ないけれども、はい、やっぱ根幹にある部分だというふうに日本の司法機関というのは捉えているし、うん、その刑事司法制度に対する先ほど私が述べたような一般の方々の捉え方っていうのはやはり人権とか個人の尊厳っていうものをどう捉えるかということと密接に関係があるというふうに思うんですよね、はい、だからもう少し自分自身のテリトリーのその内側に入ってこないかもしれないんだけれども、ひょっとしたら関わるかもしれないとか、
はい、
もしも自分がその立場だったらとかですね、そういう想像力っていうんですかね、
はい、
で自分がひ ひょっとしたら国家権力の側からそういう侵害を受けるかもしれないという、はい、そこのやっぱ考え方がないんでしょうね。国家権力対個人っていう、はい、まあ古典的な、でもまあ一番重要な、すごい対立っていうか対抗軸ですよね、ここが、そこが弱いんだと思うんですよね。
そうですね。なるほど。まあ人権に対する意識っていうのはやっぱり一般人はちょっと希薄かもしれないですね。この人が死刑になるならないは自分の人権にも関係してるっていうのはちょっとね、想像力を相当働かせないと、
まあ、死刑は別として、間違って逮捕されるぐらいは、
はい、
私想像できるんじゃないかなと思って、あの例えば授業とかで学生に向けて、はい、あのやろうとするとなかなかみんな自分のこととして捉えてくれないので、質問を変えて、もしもあなたがこの立場だったらっていう質問にしたら、はい、真面目に考えてくれるんじゃないかなと思ったんですよ、やっぱりダメなんですよ。
あ、そうですか。
どっかで当然自分はそんなことに巻き込まれっこないっていう考えがあるから、やっぱ人事として捉えるんですよね。
そうですか。
それってやっぱりよほど経験的に何か、まあ、濡れ衣をどんな小さなことでもね着せられてすごく辛い思いをしたとか、はい、何かそういうきっかけがないと難しいのかなって。 それからもともと、もともと感性が豊かでとかね。
まあ、確かに私ももうあの直接 2,3 人の人から痴漢冤罪の話を伺ってるんで、あの自分が犯人にされちゃったっていう、
はいはい、
あの後で 無罪になった人もいるんですけど、まあ、もう痴漢も認めちゃったみたいな、あの出るために認めちゃったっていう人もいましたし、そういう話聞いてるから、まあそう、まあ、自分にも関係なくなって捉えているのかもしれませんけどね。とにかく自分はやってないんで、やってないんだと思って警察に行ったら、もうその瞬間から髪の毛つかまれて引きずり回されたっていう話聞くんで、やっぱこれは人事じゃないなとは思うんですけどね。そうか、なるほど。またまた話変わってしまうんですけど、はい、前回ですね、あの受刑者を取り囲む医療の環境というか、はい、あのそのお話した伺ったんですけども、はい、あの最近 LGBT の方で実は刑務所に入っていたんですなんていう方にちょっとお話を伺いまして、
はいはい、
ご自身は自分は女だと思ってるんだけど、肉体的には男で、本当は女子刑務所に行きたかったんだけども、男性の刑務所に、入れられたと、だからその周りはもう男ばっかりなんで、夜も眠れなかったっていうようなことを、おっしゃってた人がいるんですけども、海外のLGBT の受刑者に対する環境ってどうなんですか？
私海外についてそんなにあの詳しいわけじゃないんですけど、はい、もちろん例えばその判決が出たとかそういうのは読んだりとかしてるんですけども、まあ、例えばアメリカでその LGBT の人がその、自分の考えている、まあ、自認している性に適合するような手術を求めたり、
はいはい、
でそれに対して裁判所がそれを認めるような判決を出したりとかですね、まあ、そういうのはあるんですけれども、あの私思うんですけど、ちょっと日本の話に戻しちゃうんですけど、はい、そもそも、LGBT じゃない人に対しても過剰な規制をしてるわけですよ。例えば髪型、
はい、
ね、女性は まだもちろん丸刈りにされることはないですけれども、はい、基本男性は前五分刈り、三分刈り、何分刈りって高くないと訓令通達見ないと分かんないですけど、もう昔から決まってるわけですよ。要するに基本坊主ですよね、
はい、
私はその坊主の頭から出てる分が少し何センチあるかっていうなわけですよ。でもその自由がないわけですよね、まあ、ようやく出所近くなると蓄髪って、はい、蓄髪って何かっていうと髪を蓄えるですよ。蓄音機みたいな、
蓄えるという字ですか。
蓄髪を認められるみたいなね。どこの話ですか。
すごい言葉ですね。
だし服だって自由じゃないですよね、
はい、
刑が確定してしまうと、
はい、
まあ、PFI とかその民間の、ね、導入しているような施設だと多少バリエーションがあったりしますけど、
はい、
部屋着と作業着とパジャマタオルとかね。
質問です。 PFI って何ですか？
プライベート ファイナンスイニシアティブといいまして、はい、公共施設などの建設とか維持管理、それから運営などを民間の資金やノウハウを活用して行う手法なんですね。で、実はこの BFI 方式の刑務所っていうのが、まあ、全国で4カ所あるんですけれども、まあ、関東だと喜連川社会復帰促進センターっていうのがあって、あと西日本で一番新しいのは峰、ですね、山口県、それから島根、朝日、島根県、あと播磨、兵庫県、あるんですけど、日常生活 の、 その動作からして、うん、一挙手一投足からしてすごく厳しい制限がかかってるわけですよ。もう例えば部屋にいるときは一人部屋だとこの辺のポジションの廊下から職員が視察監視に来た時にパッと見えるような場所に、うん、一定の姿勢でね、例えばいるとか、まあ、ゴーンさんが校長入ってきて、あれは校長ですけども、はい、壁に寄りかかって座っちゃいけないとか、うん、そういうのも含めて、とにかくそもそもなんでこんなにっていうぐらい厳しいわけですよ、はい、まあ、自由がないわけですね、でその状態で LGBT の人が入ると、うん、そうすると女性でそのこれ裁判にもなったんですけども、髪を長く女性として生きていると、はい、髪もの伸ばしていると、うん、それをすごく大切にしていると、うん、なんだけど受刑するっていうんで、でも考えてみるとね、うん、これって根深くって、今新聞なんてなんかで大々的についこの間も載ってましたけど、例えばブラック校則、公立の中学、うん、高校とかでもすごく校則厳しかったりしますよね、去年から今年ぐらいにかけて話題になった靴とクートゥーって Me Too、うん、にかけた、うん、まあ名分の規定はないかもしれないけども、女性はこういう格好してこういうヒールのパンプス履いてくださいみたいなのがあったりとか、そういうふうに見てみると日本の社会ってすごいこういう立場とか役割の人はこういうスタイルみたいなのがかなり厳しくあるの で、
そうです、ね、
受刑者なんて当たり前みたいな雰囲気なわけですよ。
そうですね、この前も新聞でなんかそこそこ大きな企業の受付の女性はメガネするのとかね、なんかそんなあるみたいですね、まあ、
どこもないですよね。
ちょっとあれびっくりしました。
いやだからというかそのという問題がまず根底にあって、はい、でその上で、じゃあその人 LGBT というふうに例えば、うん、まあ、LGBT もと広げた性同一性障害、
はい、
と認めるかどうか、そうすると、うん、役所っていうか施設の側としては、うん、そういう診断がちゃんと出てるんだったらそうと取り扱うけども、うん、そうでなきゃダメっていう態度なわけですよ。
あ、そっか、はい、
そうするとなかなかそこまでは至ってなかったって人結構いますよね。
自分が思ってるだけじゃダメってことですね、
うん、
は
い、でもそういう人たくさんいますよね、はい、でもうすぐ医者行こうと思ってたとか、うん、あるいはそうじゃないかなってきっとそうだよって言われて、確かあれ厳しいんですよね、基準が2つ複数の医療機関に認定されなきゃいけないとか、うん、ちょっといい加減なこと言っちゃいけないんだけど、はい、結構ハードル高いんですよね。
そうですか、
はい、そうするとその本人はそう認識してても、役所の側としてはいやうちはそうとは認めない、取り扱わないからっていうギャップも出てきちゃう、うん、要はその、はい、柔軟な取り扱いを対応をしない、うんうん、
はい、
できるだけ彼らはその同じような取り扱いをしたいわけですよ全員。性処遇の性一性とか言うんですけど、性一って一性にっていうのの、はい、漢字を逆に性と一を逆にした感じですけども、はい、まあそれは形式的に同じにしないと文句言うやつがいるからとか、うん、それが弱い者いじめとかになったりとか、
はい、
職員に文句言ってそれで職員が弱みを握られて暴落されて職務が曲げられてとか、まあ、いろいろ説明するんですけども、でも一人一人違っててその日常生活にも困るような困難があるんだったら、それはちゃんとその人の困った点に合わせて、対応を 可能な範囲で、その障害なんだから、はい、障害に対しては合理的な配慮っていうのをしなきゃいけないっていうふうに、
そうですね、
今障害者差別撤廃条約日本も批准して、そしてちゃんと法律も国内法も整備したわけですよね。ですからちゃんと国とか公共団体っていうのは合理的な配慮、そのものすごく無理してやんなきゃいけないことじゃなくって、うん、あのちょっと頑張ればできるような配慮でいいわけですよ、うん、もうそれをしなきゃいけないわけですよ、うん、でもこの間ほら国会でね、ようやくその障害のある当事者が気になったっていうんで、スロープつけたりなんだりって、そんなの前からちょっとのね、そんな何日もかかんない工事でできたはずなのに、
そう
今までやっぱりやってなかったんだねっていう話なわけですよね。すいません、話があっちこっち行っちゃうんだけど、だからその LGBT の問題っていうのは、私も数年前にちょうど議員連盟が国会議員の中でね立ち上がったっていうので、なんとか理解をしてもらおうと思ってお話に行ったことありますけど、その刑事施設の中のって言うと、みたいな感じで、それ何ですかみたいな。やっぱりね、そもそも一般社会の中でも理解が進んでないのに、はい、ちょっといきなりそれからは入れないなみたいな雰囲気で、でも一方であの LGBT の問題に取り組んでらっしゃるような市民団体には、
はい、
やっぱりもうずいぶん前からそういうあの公金生活で辛い目に遭ったような人たちの相談ってやっぱ行ってるみたいなんですよね、お話を伺うと。でやっぱりちゃんと想像力を働かして、それは悪いことをしたあなたたちの問題よって切り捨てるんじゃなくって、ちゃんと相談に乗ったりとかしてる、だからね、あの LGBT は一つの、私はその人権の問題があの根付いていくための大きなあのトピックになるんじゃないかなって実は思ってます、
はい、
だって民族とか人種とか国家に関係なく必ず一定の割合でいるわけじゃないですか、
はい、
しかもその社会的なステータスとか金持ちかどうかに関係なくいるわけですから、はい、これはなんとかこれを取っかかりに、さまざまなその関連する他の人権領域とか、
はいはい、
なんか光が当たんないかなと思って。
なるほど、そう
ですね、来年、そう来年でいいんですよね、はい、オリパラもありますし、はいはい、日本の対応の遅れってさらにこう明るみに出ると思うんですよね。
そうですね、国際社会が見てますよね。わかりました。それではですね、まあ、今日はこの辺に、しましてですね、また次回お話を伺いたいと思います。今日もですね、クライムインフォ代表の高瀬萌子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろね、来年のこととか今年のこととか言いたいことはたくさんあるんですけどもね、いやもう本当に時間いっぱい聞いていただきました。冤罪のこと、LGBT のこと、これね、我々の人権に関わる問題ですからね、ぜひ一緒に考えていただきたいと思いますよ。風邪などひかないようにぜひ楽しいお正月をお迎えください。それではまた。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。100%の夢を見ながら